答案についてコメントいたします。お返事が遅くなりまして、大変失礼しました。で、今回いただいた答案、すでに試験センターの評価が出ていまして、それと照らし合わせるということになりますが、どこがその根拠かということが焦点になる、わけですね。で、どう改善すればいいかというのを申し上げたいと思います。まず最初に必須科目から参ります。この答案 B の評価をいただいてまして、なんでかということになるわけですが、最初にですね、問われているのが、これはこの問題風水害の問題だったんですけども、風水害対策として幅広い対策を、考えるために、課題を3つ挙げようということですね。で、課題、風水害の対策の課題が何かということだったんですけれども、課題3点挙げる。1、ハード面の観点では強靭なインフラをいかに整備していくかが課題となるという。なんかハードとソフトの対比でもって対策をイメージされているようなんですけれども、風水害のことが述べられてない。そのインフラの必要性については言及されてるんですけども、この主題である風水害に対する課題が、なんというか何も書かれてない。ちょっと厳しい方ですけども。という意味でですね、ちょっと不十分ですね。で、それ考えれば答えは変わってくると思うんですけども、そんな難しいことじゃないですよね。で、いかに整備していくかっていう、このいかに文というのはですね、皆さんよく書かれるんですけども、困難な状況が分かるだけで、その、ご自身の提案の、技術方針とか、その、提案する側を、高めるようなね、表現じゃないんですね。いかにっていう、苦労、難しい、困難が伝わってですね、その問題が困難であれば解決できた時に、貢献が評価されることがあるんですけれども、ここではそれを言うよりも、じゃあ自身がどのような提案をしているか、課題の述べる項ですから、技術方針の確からしさというか、課題の適切さを、訴えた方が、表現した方がいいと思いますね。風水害に対するこの課題というのを、例えばダムや河川を、このようにしていくとかですね。2番目に参ります。ソフト面の観点ではということで、今度はソフトが来たんですけども、ここはハード、ソフトに対してソフトの必要性を言ってますけれども、これも風水害と関係なしに、一般論、一般原則の域を出ない感じでして、ちょっと主題とは違ってるという感じがしますね。主題に対して答えてない。で、3番目はですね、費用面のことを書かれてる。で、工事の予算を何とかしなきゃっていうんですけど、いや、それって行政の課題であって、コンサルタントが何かできるもんでもないし、やるとしたらコストダウンとかですね、民間委託とか、いろんな方法があるんですけど、そういうエンジニアとしての提案でもないということで、予算が増大するということを、心配してるだけに終わってる。予算が限られてるから、そのインフラ整備進まなくて被害を大きくなるという恐れがあるというような、説明で終わってしまってるというところがですね、その上の先ほどの ① ② のいかに文とですね、似たような感じで、問題点の大きさを言うだけで その解決方向に進んでいないというのがちょっとプレゼントして不十分だったかなという気がしますね。で、まあ多分このようなですね、書き方、講習会か、あるいは模範解答で教わったかもしれないんですけれども、あんまりいい方法じゃないんですよ。で、私の方ではですね、これはそこそこにしといてですね、問題点の難しさを言うのは、解決の方向、前向きな提案にですね、早く転換することをお勧めしています。そうすると内容のある議論になってくるということですね。まあ、考え方を変えることによって、答案は、すぐに良くなりますので、括弧2に参ります。解決策ですね。で、ここでは、上の1の課題を受けて解決策を書いていくんですけれども、黄色マーカーの部分は、その、問題点に対してですね、というか、課題に対して、どうするかということを、まとめているところなんですけども、前置き文とほとんど同じなんですね、これは。問題文の前置き文。すなわち、出題者が、最初に、問いかけている問題文、回答じゃない問題文と同じ。ということで、なんというか、同じ意味をですね、2回書いてもしょうがないということですね。で、課題1が最も重要っていうのは、当然納得できることであってですね、その理由を聞いても仕方ないような、別に理由聞かなくても大体わかることですから、ここはいきなりこの下の丸1から始めてもいいんじゃないですかね。で、丸1はですね、インフラの冗長、多重性を確保することで、防災・減災につなげるっていうんですけれども、次にですね、内容についてまいりますが、そういう前置きがあってですね、倒壊する可能性があるから、だから解決策の答えは、背景にこのブロックを設置するとか、B の道路ネットワークを強化するとか、いうことを書かれてるんですけど、その A の背景ブロックとですね、B の道路ネットワークって全く別物ですので、これは段落を分けて書いた方がいいんじゃないですかね。そのインフラの冗長か多重性というので、なんかまとめてしまうと、視点がぼやけてしまうような気がしますね。まあ、共通して一つの丸一のタイトルで書くとしても、中で、区別することですね。段落を分けるとか。丸二に参ります。丸二は、公安構造物である、ごめんなさい、老朽化した構造物を補修、補強する。って言うんですけれども、インフラの補修なんていうことは維持管理の基本に過ぎないような気がしますね。で、風水害に対してどうするかということが求められているときにですよ、いや維持管理なんですっていうと、他でも風水害でなくても地震でもですね、そうでなくても環境問題でも維持管理っていうのは大事かもしれないし、なんで風水害で維持管理なんですかっていうのが理解できない。なんか別にここで維持管理言わなくてもいいんじゃないか。もっと風水害に特化した対策あると思うんですけどね。そのマッチングですね、風水害との。それが大事かと思いますね。で、あとですね、例えば港湾構造物であるなんとかっていう、 こういう例えばの文で表現する、こういうのがいいんだとおっしゃる方よくいらっしゃるんですけども、例示ですね。で、例示というのは具体化する意味でより説得力増す時もあるんですけども、答案の基本はですね、汎用性がなきゃいけないので、あんまり絞り込むと良くないんですよ。事例を挙げるということはその事例に話が特化されてしまいますので、いや、その風水以外のことだけども、公安高構造物であるっていう、いや別に高構造の話にだけに限られても困るんですけどって試験官が思うかもしれないですね。いや、これ別に高構造だけじゃなくてコンクリートもあって、全般的に、こうだかこうコンクリートだか関係なく、風水害についての対策を広く進めていきたいのに、まあなんか鉄だけやられたら、じゃあコンクリートどうなるんですかっていう話にまたしなきゃいけなくなっちゃうってことですね。そういうなんか対策を絞り込むっていうのがですね、汎用性を失うということからあんまりすべきじゃないんですね、答えの、スタイルとして。まあ、ここはそんなに絞り込むべきところでもないですので、鉄になんか限定するのは言う必要なかったと思いますね。まあ、ご自身の得意の領域がここにあって、なんか、提案されたかったのかもしれないんですけども、それはもうちょっと幅広く提案した方が良かったんじゃないですかね。3に参ります。新たに生じるリスクで、リスクは何かというと、住民の防災意識が低下するっていうんですけど、その対策強靭化すればするほどですね。いや、まあそういう相関あるかもしれないですけど、それってこのな防災の基本みたいなこととして言われてることじゃないですか。想像に難くない話で、まあ、やや安直な回答と取られかねないんですね。いや、そんなことは建設のですね、防災、エンジニア常識じゃないですか。せっかく技術士さんに聞いたのに、そんな話で終わってしまったら、なんかあんまり聞いた甲斐がなかったということになりますので、できるだけもうちょっとですね、因果関係の先のですね、複雑なリスクを追求した方がいいですね。で、この問い3はですね、問い2の解決策である施設の二重化とかインフラのメンテナンスを行うことによって発生するリスクは何かということですので、もっといろいろあるかと思いますね。それから4に参ります。4はですね、安全安心のインフラのために何するか、倫理観を持って業務に取り組むって言うんですけど、まあこれって心構えじゃないですか。で、筆記試験はですね、今見識問題やってますから、こういうなんか心構えを問うところってないんですよ。業績問題とかですね、高等試験だったらありえますけれども、その問いの問題文が決まってまして、風水害についての問いをやってるわけで、こういうことではなくてですね、問い2に書いたご自身が書かれた解決策を行う上で、あなたは技術士として技術者倫理を高めて業務遂行をするために、まあ、その仕事のやり方として何に留意して行いますかという意味なんですね。仕事のやり方ですから、まあ、付随的なことですよね。何かその対策のスペックを変えるとかですね、その物を変えて作り直すとかですね、そんなこと無理ですから、そういうことではない、そこまでのものではないですけれども、考え方をどうするかとかいうことになりますね。それから社会の持続性の観点からもですね、同じように言えるんですけれども、まあ、こういう意識を持ってですね、大規模改修を減らすようにする、 その気持ちはいいですけども、お気持ち、心構えはいいですけども、そんなことを聞いてるわけじゃない。ここは、問い2の解決策する上で、社会の持続性をどうやって実現するかについては、付随的にできる業務改善、あなたの裁量の範囲でできる改善があったら言ってくださいということですから、まあ、例えばその、外国人とか女性エンジニアを採用して労働需給問題解決に貢献するとかですね、そういうのが答えですね。まあ、そのなかなかご自身で答案考えれ試験勉強をやられてると気づきにくいかもしれないですけど、これはごく当たり前のことなんですよ。こういう正解というのはそんなに難しい話じゃないと思いますね。まあ、ちょっと答えがわからなくてお困りになったかもしれないですが、まあ、その試験答案の問いがどんな意味、どんな背景で問われているかっていうのは、一度その指導を受けられてですね、身につけた方が、試験対策がだいぶ楽になると思いますね。次に選択科目もあります。 2-1-1 ですね。でこちらはですね、見識を問うところなんですが、最初にこの特徴が求められたんですね。特徴と防止、破壊防止のための留意点が問われたということですが、繰り返し作用する荷重によって部材に留意点が発生し破断に至る。で、これは現象の定義ですよね、黄色部分は。で、B は、特徴を読み取れないんですよ。その破断範囲の、断線範囲の内の応力が、この1万回以上作用して、無疲労、それから蘇生に達する応力が1万回以下で作用して、破断する、この疲労に対別されるっていうんですけど、いやまあ、対別されるかもしれないですけどね。それって、どこが特徴なんですかという、意味がわからないということなんですね。選択の2の2はですね、A を、評価が A だったので、いや、そんなことも考えなくていいですっておっしゃりたいかもしれないですけど、まあ、その特徴と言われて、何が特徴か書かれてないとなればですね、減点の危険性も出てくるわけで、まあ、放置はできないと思いますね。まあ、できるだけ、このちゃんと特徴のことを書かれた方がいいんじゃないですかね。そんなできれば危なげなくね、点を取ることをお勧めしたいですね。今年は良かったけど来年はというのはありますから、そんな A と B が入れ替わってたらしょうがないですので、2の留意点はですね、これはまあ書き方がちょっと良くない、何々の場合があるという、起こる場合があるって言ってるんですけども、あんまりいい表現じゃないですよ。何々の場合があるっていうのは、まあなんかそういう場合を強調されたいから言ったのかもしれないんですが、一般的にはね、そうでない逆の場合が多いという意味も含まれてるんですよ。ですのでちょっと微妙な表現、まああんまり使わない方がいいと思いますね。で、その後の部分はですね、これはなんかグラインダーの、個別の話になっちゃって、本質とはちょっと離れていくように思いますね。疲労破壊の。グラインドの手段的なことをですね、問題視してるわけじゃないですから。で、次のですね、遅れ破壊もですね、こちらもやっぱり言葉の定義になっちゃって、留意点が何なのか、ごめんなさい、特徴が何なのかは書かれてない。で、その防止対策の留意点も、対遅れ破壊、遅れ破壊がですね、しやすいから、 その防止対策として対遅れ破壊特性の高い材料をやりますっていうんですけどね。いや、これってそれってどういう材料なのかということになりますよね。まあ、そういう疑問を誘う答えはあんまり良くないですね。ちゃんと答えてないと、いうことですね。まあ、ご自身で答案練習されていると気づかないことで、でも試験官そういうふうに思ってるのかって分かったらですね、改善すべきところがあるわけで、まあ、できるだけそのように、注意された方がいいと思いますね。それから、2-2 に参ります。2-2 はですね、非常によく書かれてまして、ちょっとコメントは差し上げましたけども、やはりこれ A の答案だなと感じますね。で、どこがいいかというのは、やっぱり経験豊富な感じがして、テキパキとその対策を、その方針を述べてですね、手を打つ、そういう手順を示されているというところですね。で、じゃあ逆に、あとどこを直したらさらに良くなるかっていうのはですね、この黄色のマーカーなんですけども、問1の要求のところで、減肉し、腐食し減肉する補強方法として、この取り付ける方法があるっていうんですけど、いや、ここって対策述べる場所じゃなくって、その評価とかですね、対策検討する場所ですから、そういうなんかいきなり対策行ってしまう場所じゃないということですね。まあ、そういう最初の項ではそこまで、勇み足で行ってはいけないと。逆になんか対策ありきで書いてると良くない場合がありますので。それから途中は中略しますが、3の業務効率的に進めるための方策、これはですね、ちょっと内容が薄いと思います。申し訳ないんですけども、連絡するとか、密に連絡するとかね、早急に確認するとかね、リスクが見つかった場合は発注者経由で施工業者に情報を引き継ぐとかね。まあそういうなんか手続き、書かれて、まあ何でもこうやって公明正大にやるとかですね、早くするとか、連絡速やかにやるっていう、まあ、ほうれん草みたいな心構えですけども。いや、まあそれはありますけども、それって技術士の資質能力なんですかって、思ってしまうわけですね。これを読んだからといって技術士にふさわしいかどうかわからない。で、本当はですね、問2に手順を書きましたけども、書かれましたが、それを遂行するにあたって、調査業者とか施工業者に対して、業者間の業務内容の無理を緩和して、耐震補強の効果が最大限に出るように、提案する。で、まあなんか仕事を融通し合うというか調整し合うことですね。で、いわゆるプロマネとしてどうやって仕事を取りまとめていくかということを求めているわけで、まあこういう連絡係とかそういうことを求めているわけじゃないということですね。まあこれは注意された方がいいと思います。次に3に参ります。3問題はですね、こちら B 評価を受けてですね、大変だったなという気がするんですけども、まあちょっと、まあなんていうか納得しないでもない、問題は、多少感じますね。どこかというのをちょっとお話ししたいと思うんですが、まず最初にですね、この課題は、新しいメンテナンス手法の導入とか、シナリオの転換を求めてたんですね。その、メンテナンスに。シナリオの転換って何ですか？ なんか、そもそも、老朽化の問題というのは、どうしようもない、もう何やってもうまくいかない問題で、根本的にそれを解決していくために大きな変更が必要なわけですが、それをまあシナリオの転換と呼んでるわけなんですが、そういうまあ大きな視点を求めているということですね。で、問いの1は予防保全のメンテナンスの課題を求めたということですね。で、問題の最初にですね、このアンダーライン引かれてるんですけども、これはなくてもいいと思いますよ。つまり、試験の答案ですから、こんな表現のですね、目を引くような注意でもって点が変わるとは思えませんので、逆に修正の時に大変となりますから、これはやられない方がいいと思いますね。で、大事なことはですね、内容ですけれども、問い1では予防保全型メンテナンスが求められていますから、ですから単なる技術の高度化とかね、担い手の確保とかね、まあそういうなんか単発のすぐ分かる、なんか当面の課題ではなく、もうちょっと深い話がいいと思いますね。で、あとはですね、大きな視点として3問題ですから、建設一般ではなく3ということは、鋼根の見識が問われるんですね。ですので、一般論ではなくて、鋼根の予防保全のメンテについて、コンクリート構造ですか、どっちかわかんないですけど、まあ、鋼板はコンクリートが多いですかね、について、特化した内容とすべきかと思います。で、それで、1はそういうことで、2もあってですね、解決策に参ります。解決策の、内容はですね、つまりどういうことか、予防保全をどのように新しい技術で行うかという内容であってですね、ロボットによる効率化とか、遠隔モニタリングのその技術の単独の提案じゃないということですよ。とにかくロボット、遠隔を言えばいいんだという感じで、ロボットをこうします、遠隔をこうします。で、これ解決策なんです。なんでかっていうのは、それは、これが、上で、問い1で述べたように、メンテに役立つからですって言うんですけども、いや、ちょっと待ってください。ここはですね、予防保全に対して、予防保全ですよ。予防保全に対して、ロボットでやるとどうなのか、それから遠隔モニタリングでやるとどうなのか、という予防保全に特化した、説明でなきゃいけないんですね。次のページ参ります。丸2で始まるページですが、で、1、2は申し上げた通りで、3はですね、補修補強技術を活用することで予防保全を進めるっていうんですが、3はですね、その、予防保全の提案というよりは、ご自身の得意な鋼板構造物の解決例に終始しているように思いますね。まあ、最後に来て、なんか、得意分野の提案をバーッと書いてですね、私だったら港でこういうことやりますよ、どうですかっていう感じで書かれてるんですけども、いや、ちょっと待ってください。その港の話、求めてるわけじゃないですからってなってしまう、試験官からするとですね。ですので、そういう特定の構造とか技術に限定しないで、広い技術の視点、新技術の応用ですか、ここは。述べた方が良かったですね。で、まあ、こういった、どこが、その、絞り込んで、どこは汎用的にという判断がですね、実は難しい。皆さん、誤解されやすいところであってですね、 それは講座を受けられるとすぐ分かることですから、まあ、それは早く習得された方がいいと思いますね。なかなかご自身で勉強されていると分からないと思いますけども、括弧3に参ります。リスクと対策ですね。でここはですね、専門性の低い自治体の職員や民間の管理者は採用しにくく、技術が普及しない可能性がある、って言うんですけども、自治体の職員って専門性低いんですか？まあそうかもしれないですけども、まあそういう特別なんか専門性を深めるようなそんな職制じゃないから仕方ないかもしれないですね。でもそれってリスクじゃないですよね。自治体の方はそれで何も問題ないと思って、ずっと昔からやってるわけでして、でそういうなんか職制に付随した問題ではなくてですね、ここは問い3で求めているリスクっていうのは、問い2で挙げた解決策である、すなわち、ご自身で挙げたのはロボット施工と遠隔モニタリングですね、あと新技術の活用、この3つについて将来どんなリスクがあるかということを聞いてるわけですよ。で、エンジニアならですね、分かること、一般的な人には分からないけれども、エンジニアだったら分かる、まあ、だから技術士には技術者倫理考量とかで、そういう公益性を考えてですね、責任が求められるわけですが、今は問題なくとも遠い将来に問題となることまで責任を持つべきという、まあ、技術者倫理があるわけですね。で、ですので問い2の提案と無関係な一般的な思いつくリスクっていうのは、まあ、そういったリスクに発散してしまってはいけないということです。まあ、この自身の提案に対する反省を求めているということですね。まあ、そういうものだとお考えいただけますか。ちょっとその問いの意味が分からずにですね、考えていると答えがこういう方に行ってしまって、自身ではよく書けた、これって結構いい正解じゃないかって思われてですね、でも B 評価だったら なんでだろうって思われるかもしれないんですけども、いや、そういう問題の趣旨、あるいは技術士の試験のですね、根本ですね、技術者コンピテンシーを測るという視点から考えていくと、ごく普通のことなんですよ。全然難しくないことですから、まあそういうチェックポイントをですね、確認しながら勉強されると、楽勝で合格できるかもしれないですね。ちなみに私どもの、パーフェクトコースではそういったことをですね、コーチング形式でスイスイ学べるように対応しておりますので、まあ、ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。